それでは聖書拝読ヨブ記13章1節から19節です。旧約聖書の791ページです。はい、それではお願いいたします。拝読いたします。そんなことは皆、私もこの目で見、この耳で聞いてよく分かっている。あなたたちの知っていることぐらいは私も知っている。あなたたちに劣ってはいない。私が話しかけたいのは全能者なのだ。私は神に向かって申し立てたい。あなたたちは皆偽りの薬を塗る役に立たない医者だ。どうか黙ってくれ。黙ることがあなたたちの知恵を示す。私の議論を聞き、この唇の訴えに耳を傾けてくれ。神に代わったつもりであなたたちは不正を語り、欺いて語るのか。神に代わったつもりで論争するのか。そんなことで神にへつらおうというのか。人を侮るように神を侮っているが、神に追求されてもよいのか。たとえ密かにでもへつらうなら、神は告発されるであろう。その威厳はあなたたちを脅かし、恐れが降りかかるであろう。あなたたちの主張は灰の格言、弁護は土くれの盾に過ぎない。黙ってくれ、私に話させてくれ。どんなことが降りかかってきてもよい。たとえこの身を自分の歯にかけ、魂を自分の手に置くことになってもよい。そうだ、神は私を殺されるかもしれない。だがただ待ってはいられない。私の道を神の前に申し立てよう。この私をこそ神は救ってくださるべきではないか。神を無視する者なら見舞いに出るはずはないではないか。よく聞いてくれ、私の言葉を。私の言い分に耳を傾けてくれ。見よ、私は訴えを述べる。私は知っている。私が正しいのだ。私のために争ってくれるものがあれば、もはや私は黙って死んでもよい。
ありがとうございました。それでは絶望と信頼の狭間に臨む救いの光明と題しまして、白賀先生より説教を賜ります。よろしくお願いいたします。
おはようございます。
おはようございます。
はい、それじゃあ足はどうぞ楽に、ね、してください。はい、12月に入りましてね、最初の聖日を迎えました。つき始めということで、今日もですね、ヨブ記をお話したいと思いますけれども、だんだんとね、朝晩皆さん寒くなってきましたのでね、風邪をひかれる方もちらほらいらっしゃって、今日もちょっとね、風邪でお休みされる方もいらっしゃいますので、これからまたインフルエンザの季節とかもね、来ますので、ぜひ体調には気をつけてね、しっかりと健康管理を、ね、していただきたいなと思います。 今日の箇所もね、皆さんいかがですか。ヨブがね、3人の友人と語り合っている、まあ、そういう中にあってね、ちょうど先月ね、3人目の友人が現れてヨブに対してね言葉を投げかけました。それがあってですね、今日の箇所はヨブの、まあ、それに対する応答であり、また友人たちのみならずね、神様に対する率直なまた告白がここに書かれているわけです。でちょうど今日は13章をね皆さんに、ご紹介しておりますけども、ヨブの答えといいましょうか、応答は12章から始まっていますね。ちょうど11章のところで3人目の友人がねヨブに言葉を語りかけて、そしてこの12章から14章までが、まあ、ヨブの応答ということになっています。で今日はこの13章を今拝読していただきましたので、ヨブの応答の中の一部でありますが、年が明けてですね、1月、またヨブ記を取り上げることになると思いますけれども、その時にですね、ヨブの14章を、ね、取り上げたいというふうにも、ね、思っていますので、一応今回とね、そしてもう1回ヨブの応答の内容についてね共に考えてみたいなと思います。で、今日は13章をね皆さんにご紹介しておりますが、次回の、まあ、予告ではありませんが、14章はね内村先生もそうですし、多くの神学者が一つヨブ記の絶頂であるというふうに、ね、言っている箇所でもあります。で最終的には19章が頂点だというふうにも、ね、言われています。本当にそうかどうかということはこれから読み進めていかなければいけないところもありますけれども、ね、よく言われるのは皆さんヨブ記はね富士山に例えられるんです。で徐々に頂上へと、ね、向かっていって、ちょうど真ん中あたりに、ね、頂上を迎える、それが19章だというふうに言う人が多いですけどね。そしてそこから少しずつまたね山を下っていく、登っていく時の景色と下っていく時の景色は実は同じのようであり違うんです。ですから登りながら見つめるヨブ記と、またそこを下りながらね見つめていくヨブの世界は違っていますし、そして頂上を極めた後ね、一番麓にたどり着いた時にね、全てを踏み終えて登って降りて、全てのね道を踏み終えて麓で最後を感じる一つの心境というものがあるだろうと思います。ですからそんな風にしてね呼ぶ気というものを論じる人も多いですけれども、私もそういう部分がね大いにあるだろうなと思っています。ですからね、ヨブ記を皆さんにお話しするときにねお話しさせていただいたと思いますけれども、最初と最後だけ読む人がいます、ね、それは富士山の下だけを見て回ったということです。富士山を登らずしてね富士山の高さを論ずることができないようにね、ヨブ記はこの真ん中をしっかりと読まなければね富士山を見ることはできない。まあ、しかしね、私本当に富士山というのはいい例えだなと思うのは、多くの人は麓から見る富士山が美しいと思います。で富士山に登るとね、もう岩があって森林限界を越えますから、ただただね岩ばかり、ね、私も何度か富士山登りましたけど、本当にね雪ども岩であります、ね、無味乾燥とも思えるようなね、岩の道の連続でありますよね。そして頂上も見えるんだけどなかなかたどり着かない、まあ、これがまた富士山でもありますけど、まあ、その単調さ単純さゆえにね、登山を好む方は富士山の登山はそんなに面白くないという人もいますよ、ね、でもまあこれはねいろいろとその人その人の個性でありますから、あっていいと思いますけれども、ね、しかしよく言われるのは富士山に登ってみると、ああ富士山はやっぱりね見る山なんですね、下から眺める方がずっと美しいですねというのはね一般によく言われる感想ですけど、まあ、しかしね私も富士山登りますとね、いや登らなければわからない世界はあまたございます、ね、登らなければ出会えない景色はあります。確かにね富士山の、ね、壮麗な、ね、雄大な姿は麓から見るにそれは素晴らしいわけでありますけど、ね、だけどもね頂上に立った時に感じる世界はまた別格であります、ね、そういう意味においてはねやっぱり山を登るということも一つ大切ではないかな、そう思えばヨブ記もね1章2章3章だけよ ポーンと40章まで飛んでですね、結論を導くというね、今日までの多くある呼ぶ気の解釈はね、私はちょっと違うんではないかと、ね、思っています。皆さんどうか一歩一歩登って、まだ大丈夫でしょ、高山病は。15章、14章ぐらいから高山病だと。でもね、本当にそういうね、霊的に窒息するような呼ぶの告白がね、もうほとばしり出てます。私も今日もね、このタイトルを考えながら、いろいろ祈りながら、ね、どういうタイトルにしようかなと思いましたね。皆さん、このタイトル分かりますか？最初に私考えたのはね、絶対絶望の暗闇の淵に臨む救いの光明という、まあ、こういうタイトルにしようかなと思ったけれども、絶対絶望の暗闇の淵、あ、それだけではないなと思いましたね。ヨブはしかしその絶望とともに片足を神への絶対信頼を持っているの、ね、あ、この狭間に、ね、狭間に登るんだな、望むんだなと思いながら、ね、まあ、絶望と信頼という言葉を持ってですね、その狭間にこそね、救いの光がね、見えてきている、まだ見えてきている、光明がやや感じられるというだけで、確信というところまではヨブは当然至ってませんがね、その一筋の光を見たということのできる内容がね、まあ、今日の13章ではないかなと思います。そして14章でいよいよね、一つのヨブの告白が真骨頂を迎えまして、深い信仰のね、今まで誰も見たことのない世界へ足を踏み入れるのが14章なんです、ね、ですから今回の13章、そして次ね、14章とヨブの告白は、とりわけでもね、大切な内容であるということを、前もってお話しした上でね、今日の13章を聞いていただきたいなと思います。12月ね、入りまして、本当に祈りにもありましたけれども、クリスマスを迎える月、イエス様のね、ご降誕をお祝いする月でありますし、また1年の終わりということでね、子どもたちも学校が終わるでしょう。楽しい冬休み、ね、やってくるのかもしれませんし、皆さんもね、1年の終わりということで、さまざまにそれぞれのご家庭でね、大掃除をしたり、あるいは新年に迎える準備をしたりと、ね、いうことで、とりわけでも12月はね、多忙な時かもしれませんが、まあ、こういう時にもう一度ね、2015年という年を皆さん振り返りながらね、新しい年に向けての準備をね、していただきたいなということをね、思っています。私もね、2015年振り返りながらね、本当にいろんなことが頭に浮かんでまいりますけど、ただ言えることはね、本当に皆さん神様の恵みがあふれる今年1年だったな、そのことを痛感しながらね、神様の導きを思うと心は喜びにあふれます。来年はもっとすごい年になるんだろうなと確信しながらね、皆さん信じられますか？年を取れば取るほど人生は素晴らしくなるんですよ。過去に戻りたいと思う人はいません。これからもっと年を取りたい、そんなふうに思ってください、ね。先日もね、また証があると思いますけど、ジョージさんのお母さんね、洗礼式って言われました。私初めてでございます。洗礼の出張費90歳になられるのでね、一度お家の方にどんなお住まいなのかっていうのをね、見ておきたいなという思いもありましたし、お母さんもね、この冬でしょ、体調のことも考えるとね、ここまで来ていただくのは申し訳ないので、足を運んで、洗礼をね、授けるために行ってまいりましてね、はい。だけどね、洗礼式滞りなく終わりましてね、はい。そしてお昼ちょっと会食しながら、いろいろと証を聞かせていただきます。また後でね、ジョージさんの方から証があるのかなと思うんですけど、私非常に印象に残ったのはね、まあ、とにかく今が一番幸せですって言った言葉でした。90年の弱いを重ねながらね、本当に今がね、本当に幸せですって言ってね、証しておられた姿を見て、偽りのね、顔ではなく本当に今が幸せだっていうね、ことをかみしめていらっしゃって、あ、こういうね、年の取り方がいいな昔は良かったけど今はというね、生き方ではなくて、本当に今が本当に幸せだ、素晴らしいね、人生を自分はね、綴ってきたんだなと言えるような 晩年を迎えるって素晴らしいなと思うんですよ。だからね、本当にあの90歳という年齢になればね、おそらく本人の中ではいろんな思いがあると思います。昔はこんなこともできたのにとか、もっとさっさと歩けたのにとかね、岡山にも行けたものをって思われたかもしれないけれどもね、やっぱり全てその幸せだっていうね言葉にね、何かそれらを超えたものをね私感じましてね。で3年半ですかね、以前ね、あのお父様のご主人様のね葬儀に私四式をさせてもらいに行ったんです。その時初めてね、あのジョイスのお母さんにお会いしました。まあ、ご主人を亡くした悲しみもあれば、これからどうやって一人でという不安もあれば、何かいろいろと心配性不安症の多い方だったそうです、ね、ですから表情とか雰囲気もね、やっぱりあの葬儀の時はね、何か物寂しいような悲しいようなものを感じましたね。その印象があったもんですから、私もねこの時3年半かって会いましてね、私も感じますけど、つとり恵子先生なんかは別人ではないかと思った。本当にあのジョージさんのそばにいなければわからないんじゃないかというぐらいね、本当に変わってらっしゃる。少しあのふっくらとされてね、もうあの血色も良くてね、まああのお元気でしたね。本当に感動しました。でどうしてそんな風になったのかなとね、まあ、思うとね、ほら証があると思いますけど、御言葉を食べていました、ね、本当にあの毎日に聖書を読まれてね、イエス様を信じるに至った経緯は感動的でありますけど、ね、まあ、その一つ一つのね積み重ね、またのビタミンメールとかファンメールとかその他諸々のこともね、本当にあの喜んで実践されながらね、あの顔の表情がすごく変わって別人のようになっているのが何よりも嬉しかったなと思います。でまあそんなことでね、その翌日は今度はあの大山先生にお会いしましてね、またいろいろとお話しさせてもらったんですけど、大山先生もね本当に大山ですね、力があってね泰山動かざるべしというようなね、あのパワーとね、しかしあの年を重ねるごとに元気になっていかれてね、で大山先生ももう今が最高に嬉しい、でも年を取ることがね喜びであるというふうにおっしゃったのを聞いてね、本当にあのキリストにあって主にあってね、祝いを重ねることがますます喜びである。どうですか、年を取るの嫌ですか。喜びだ、ね、40歳よりも50歳、50歳よりも60歳、早く70歳にならないもの、ね、私の時代は80歳からだ、ね、そんなこと思えたら最高だと思います、ね、でも皆さん分かりません、そういうような人生になったら本当素晴らしいね、むっちゃんまだまだこれからでございますそんなことをね本当に思いますからね、ぜひ皆さんね、喜びを持ってね、新しい2016年、あまた一つ星を取るなではなくて、はい、喜びの1年から始まるんだ、そう思ってね2016年を迎えてください。しかし2015年をどうぞ皆さん解雇しながら、それらをしっかりと心の中で整理して土台を固めて新しい年を迎えてくださいね。もう新しい年が来るから2015年はどうでもいいではなく、この年は何だったのかということはぜひ振り返りながら、ね、新しい年を迎えてほしいと思います、聖書には信仰とは思い起こすことだという表現がありますよね。思い起こすことだ、時に私たちの人生を神様が導いてくださったその恵みを私たちはね思い起こすことを忘れてしまいます。主がよくしてくださったことを忘れてはいけない。本当に神様がその時その時に皆さんによくしてくださったこと、どうぞ忘れることがないように、ね、心に刻みながら、また新しい年どんなことに出会えるんだろうかというね期待にまた胸を焦がしながらね、2016年に迎えてほしいと思います。あ、おはようございます、お久しぶりです、どうぞどうぞ、はい、まあそんな中でね、皆さんこの新しい年を迎えるねに際しての最後のね呼ぶ記、今日13章でありますから、ちょっと皆さんねちょっとまあ13章をね行きたいなというふうにね思いますので、はい、じゃあ皆さん13章をね、ちょっと開けていただけますでしょうかね、言葉として、はい、ありがとう、言葉としてね、 しい部分もあったかなと思いますけども、どんなことをまずヨブが語っているのかということをね、見ていきたいと思います。ヨブの答えは12章から始まっているというふうにお話ししましたけども、12章はね、また12章でとても、意味深い話をヨブはしているんでありますけども、ちょっと今日はね13章をお話ししていきますね。でちょっと振り返ることになりますけども、3人の友人たちは一通りヨブに対して自らの思いを告白しましたね。それぞれがそれぞれの思いからヨブの現在起きている、ね、苦難というものについて語りました。皆さん覚えていらっしゃいますか。3人の友人が出てきますけれども、まず一番年長者であったと言われるエリファズ、ね、でこのエリファズは因果応報というものを説いてね、ヨブが受けている苦難には必ず原因があるんだ、したがってその原因はどんなものであるかといえば苦難に出会っているのだから、それはそれ相応の原因、つまり悪い原因がなければ悪い結果は現れない、したがってあなたの中に何かね、悪しきものが残っているんだ、それは言うなれば罪ということでしょう。ですから隠れた罪があるからあなたにこのような災いが降りかかっているんだ、そのことをまず率直に認めるべきだ、そうすれば神様は愛であって許しの方であるからあなたを憐れんでくれるだろう。エリファズは年長者ですから、ヨブをただ責めるだけではなくて、むしろそれを認めれば神があなたをもう一度憐れみ、そしてあなたの繁栄を回復してくださいますよ、そんな風にね、年長者としてヨブを悔い改めに導きながら改心させようとしている。その結果はもう一度ヨブよ、あなたが神に帰れば神はあなたを癒してくれますよというね、そういう導きをしようとした。ところがこの年長者であるエリファズの言葉に対してヨブは心をある意味で閉ざしているわけです。閉ざしているというか受け入れられないわけですね。でそれを聞いていたものですから、次のビルダドは少し厳しくなるわけです。エリファズが少しね、言葉を柔らかくヨブを憐れむような思いでね助言をくださったのに、なぜヨブよそんな風に心を閉ざすのか、ヨブの心を閉ざすという話はまた次元が違うんだけどね、そのビルダドにはねヨブの心が固くなり移るんです。そこでね、私たちは今日までの、はい、歴史を通して伝統的なね教えの中ではっきりと知っているではないか、神は正しいことしかされないのだと言って神の正義を説くわけです。したがってあなたが今苦しんでいるということは神のみが正しいのであるから、その苦しみがなんだかんだとね神に対して議論するのは失礼だ、これはそのまま受け入れるべきだ、そして自らの罪についてもそのエリファズが言う通りね悔い改めるべきだ、もっと言えばあなたの子供たちが不幸に出会ったのは子供たちに隠れた罪があったに違いないとまで断言するわけですから、まあ、このベルダドの言葉はね非常に理路整然とはしておるけれども、とても冷酷な、ね、言葉に聞こえるわけです。まあ、そんな方にしてヨブを責めます。しかしヨブはそれでもね心は変わりません。いやそんなことはない、自分が罪がないとは言わないけれど、その罪に似合うだけの苦難を私は今受けているとはとても思えない、罪がないわけではない、ね、自分でも気づかない罪があるということは認める。しかしねこれほどの苦難を受けるような罪が私のうちにあるとはとても思えない、納得できないと言います。あなた方の言うことはわかるけれども、でも私にはそれは当てはまらないし、あなた方の言葉で私は慰められることはない、何の解決にもならないとこう言いますね。するとそれを聞いていた3人目のソファルがね、神の人知は計り難いのであって、それを分かろうとすることが不尊である、ね、神の知恵は計り難いのだ、ね、呼ぶよこういう理由があるからこうなるのといちいちいちいち説明できるようなものではない、神様の知恵は深く、神は無限で偉大なお方であるから その神にね、ただ全てを委ねるべきだ、
まあ、こんなことを言うわけですよ、ね、
皆さんそれぞれがね、それぞれに決して間違った考え方をしているわけではないと思う、まあ、聖書の教えに従えばね、伝統的に見ればこれら3人の友人たちの言葉は神の知恵に基づいたものであると、ね、考えられないわけではない。しかし皆さん、ヨブ記はそこで終わらないのが本当の、ね、テーマであります、はい、ヨブは3人の友人の話を全部聞いてさあ答えました。今日皆さん13章です。まず冒頭でね、13章、ヨブは何と言ったか、ね、はい、3人の友人たちの言葉を聞いたヨブはまずこう言うんです。そんなことは見ない、私もこの目で見、この耳で聞いてよく分かっている。つまり3人の友人が、それはね、善意でヨブを慰めるために駆けつけて語ってくれた、まあ、真摯な助言なんだけれども、実はそんなことはヨブはもう知っていると言っているんですよね。はい、そればかりか、あなたたちの知っていることぐらいは私も知っている、あなたたちに劣ってはいない。ヨブは、ここはね、あなた方以上に知っているんだと言っています、これはヨブの話をずっとこれから辿っていくと確かにそうです。ヨブは非常に教養のある、そしてまたね、自然に対しても、あるいは伝統的な教義に対しても、あるいは神様そのものについても、おそらくこの友人に勝るとも劣らないような知恵と知識を持っていますね。それははっきりと分かります。ですからヨブがこういうことは決して傲慢で言ってるのではなくて、いや、まあ、それぐらいのことは私も知っているんだ、ね、むしろ友人たちに言いたい、それぐらい分かっているから、もうそんなことは言わないでほしい、私は違うことを聞きたい、そのような話では解決しないんだ、新しいね、新しい道筋をヨブは模索しているわけです。今まで歩んできた道ではない、新しいものがなければね、私のこの思いは解決しないと言っている。ところが友人たちは今まで自分の知っていることを言葉を変えて言うに過ぎないから、さあヨブの本音はこの3節、私が話しかけたいのは全能者なのだ、私は神に向かって申し立てたい。皆さん今日一つこの言葉をね、どのように思われますか。皆さん、私たちは自分の中にあるいろんなことをね、一体誰との会話で解決しますか。時にはね、人は素晴らしい助言をしてくださるでしょう。時には皆さん、そうした人のね、助言によって問題が解決することもあるでしょうね。しかしね、本質的にはね、私たちは最後神様と対話して神様に聞きたい、人ではなく神様そのものから聞きたいんだ。皆さん、こういう神様との出会いをすることがね、とても大事だと思う。神様の声を聞きたいと思います。神様に触れられたい、神様から自分は答えをもらいたい、このヨブのある種激しい思いがね、ここに現れますね。私は全能者と話をしたいのだ。そして4節で友人たちの助言がどんなものであるか、ヨブはかなり皮肉の言葉で、ね、悲壮なまでの皮肉の言葉で、ね、友人たちに答えます。あなたたちは皆偽りの薬を塗る役に立たない医者だ。あのね、ヨブの苦難を、はい、これどういうことかと、ヨブの苦難を病だと理解してくださいね。一つ、はい、今や、まあ、文字通り病にもかかってるんですけどね、ヨブは今苦しんでいます。もちろん一番の苦しみは精神的な苦しみです。なぜ自分がこんな苦難を受けるのかという苦しみです。これは解くこともできない心の中にある苦しみですね。しかしヨブは実際には外的にも体中が皮膚病に侵されていますから、 体にも病を負っています。さあ目に見える形でもそれは病を負った予後ですから、明らかに重病患者なんです。さあそこで友人たちはこの重病である予後に医者という立場で近づいていると考えているんですね。で、予後は言ってるんです。私の病をあなた方は診断するためにやってきた。そして私の病がどんな病であるかということをまず診断した。次にこの病が癒されるためにはどうしたらいいのかという処方箋を書いてくれた。しかしそれがやぶ医者だった皆さんこの友人たちはね、どんな診断をしてどんな処方箋を書いたんでしょうか。皆さんのお医者さんもね、見立てのいいお医者さんとね、そうでないお医者さんもいますよ。能力の差があるから、お医者さんも何か皆さんがね体調悪いんですって病院行くとね、大体まあ6割から7割は風邪ですねって言ってくる、当たるみたいですねこれで風邪薬出して当たらないとえっと考えられるでしょうけど、でもねお医者さんはそれは万能じゃないからね、そのパッと見て全ての症状をね分かりませんよ。あの皆さんよく言うけどね、お医者さん行く時に内科と外科と両方書いてあるお医者さんはね外科医の先生ですから絶対ね。あの内科の先生は外科はできませんから。だから皆さん風邪とかひいたときは内科に行くんですよあの外科と内科と両方書いてあるお医者さんに行く、その人は外科の先生だからね、専門が。で内科の中でもいろいろあるじゃない。経験上ね、皆さん風邪とかひいてね調子悪いって言うんで、最初手付けに一番いいのは小児科がいい小児科のを知っている内科の先生、外科もね、先生専門は何ですかって聞いたらいいんですよ。私僕は胃腸の専門だとかね、もうあるからちゃんと心臓の専門だとか、心臓の先生あんまりね世間一般にいないと、全部ありますから専門が、循環器の先生とか、それを知ってね、やっぱり自分の症状に合っていかないと。うちの母なんかもね、専門の先生ではないのに胃腸を見てもらったから、とんでもない病名つけられてね、もうびっくりしてね、私電話してきましたよ。でその一応の専門の先生に電話をしたら、その症状だったら全然違いますよって言われてね、で安心して専門に診てもらったら全然その病気じゃなかった。だからね、やっぱりあのどんな病名つけられるかね怖いですよ本当ね。予後はどんな病名つけられたんだろうね3人の友人はね、まあ、名医と言われる人かもしれないけどね、この3人は予後の病名ははっきり分かった。ね、罪がある、あなたには分からないけどね、罪がある。この罪があなたの病の原因になってますよと言ってるんですね。そこで処方箋を書きますと言って、処方箋を書いて、処方箋悔い改めなさい罪の告発をして、あ、これ告白をして神の前に悔い改めなさいというのがこの医者が書いた処方箋だった、はい、それに対して予後は言ってるんです。あなたたちは私の病を誤診して、ね、偽りの薬を塗ってるけれどね、なぜ薬と書いてあるかというと皮膚病だからです。偽りの薬を塗ってるけれども一向に治らない、そして悔い改めろという処方箋を出したけど、私はどうも納得できない、心のうちの、ね、病は一向に癒されない、あなた方は役に立たない医者だと言ってるわ。だから言ってるんです、もう黙っといてくれって、ね、どうかもう黙ってくれって。すごい面白いね、黙ることがあなたの知恵を示す、もうね何も言わないことの方があなた名医に見えますよって、ね、お医者さんがね症状が治らないからってこうです、ああです言い訳ばっかりしてるんだけど、 もうそろそろ黙ってわからないなあいう方がメインに見えますよって。どうこういうのあるかもしれないね。本当にお医者さんでわからないなっていうふうに言って、わからないっていうことを告白できるお医者さんの方がメインかもしれない。私はね、ある時ね、ある東京の牧師先生に会った時にね、その牧師先生が聖書を読みながらね、あるテーマに取り組んでね、一つの論文を書いたんですね。論文、でも論文といってもその先生は牧師なので博士ではないんですよ。やっぱり神学会というのは神学博士というのが博士号を持ってないとね、なかなか厳しいハードルがあって、いくら牧師として研究を一生懸命やっていても、うん、PhD 博士号を持ってるかどうかで学会に入るかどうか決まるんですよ。でその牧師先生はすごく優秀だったけれども博士号は持ってなかったのね。でもあるテーマにものすごく取り組んで論文を書いた。でこの論文をぜひね、どんなものか評価してもらいたいと思って、恩師で進学校の恩師の先生に送ったそうですね。この論文、自分の書いたものどう思いますかって言ってね。でその送った恩師は進学部の教授ですから、もちろん博士号を持っています。で名前を聞いたらもうそれ相応の名前の方です。有名なパウロ研究の権威です。その先生に送ったんですけど、その送った内容はパウロの研究とは違う内容だったんですね。でも新約聖書についてのある研究内容です。だからこの先生にぜひ見てもらおうと思ってその論文を送ったそうです、はい、その先生からの回答、皆さん、僕はパウロのことしか分かりません、だからあなたの研究がどういうものなのか判断することは私にはできないのでごめんなさいって返事が来た。で私それ聞いた時にね、その先生も言ってましたけど、学者というのはすごい、もう自分が知らないところは知りませんだろう、もうにわか知識でね、学校の先生だから教え子が書いたのもんだからああだこうだって言えるものは言えるんでしょう。そこは自分はもうわからない、こういうことが言えるんだって、ね、すごいなと思って、私も進学校の新約聖書の先生にある時お会いした時に旧約聖書の質問したものですからその先生が、僕ね、じゃあ新約聖書の教師だから旧約のことはわからないって言われました。皆さん誤解しないでよ、わからないと言ってもすごくわかってるんですよ。だからここでね、ヨブはね、やっぱり3人の友人たちの言ってることをね、簡単にね、もう偽りだ、偽りの薬であり、破り医者だということで、まあ、皮肉にですね、答えますけど、まあ、これある意味でね、真実をついてるなと思う。さあ、そこでもう黙っといてほしい。もう黙っておくことの方が、かえって知恵を示すほどだ。そしてこの後6節、私の議論を聞き、この唇の訴えに耳を傾けてくれ。結局あなた方はね、私が本当に言おうとしていることを理解できていないからこういう処方箋をしたんだと言ってる。もうちょっと私の話を聞いてもらえないだろうと。お医者さんにね、どこが痛い、あそこが痛いと言ってるんだけど、お医者さんが先に結論出してこうですねって薬くれたんだけど、先生ちょっと違うんです、私の症状はちょっと違うんです、もうちょっと聞いといてもらえませんか。しかし皆さんね、ヨブはね、このあとね、どういうか、あなた方はね、神に変わったつもりで話しているでしょう、まるで神を知っているかのようにして私に話しているでしょうと次は言います。7節8節見てください。神に変わっているつもりであなたたちは不正を語り、欺いて語るのか、神に変わったつもりで論争するのか、そんなことで神にへつらおうという。皆さん、ここでね、友人たちはまるで神に変わっているという、神の代理であるよ、あるかのようにして私に対していろんな言葉を語りかけるけどね、でもそれは本当に正しいんだろうか、本当にそれは神の言葉なんだろうか、本当に神がそんなことを言っているんだろうか、あなたは神を知っているつもりでいるけれども実は違うんではないか。皆さん、これ私たちはね、本当に時に心に刻まなきゃいけないんです。私なんか特にそういう立場ですからね、もうね、自分の神を神だと思ってしまう、 そして神と自分がね同一視されるという過ちを犯す。もう自分の知っている神が神であります、自分が考えている神こそが本当の神でありますと言って、その神様を説くんですね。皆さん何度も言いますけど、ヨブはそういう今までの神観を超えたところに真実を見ようとしていますから、そういう神様ではない。私はここで誠の神様ということを話していますけど、それまでの神様が神様ではないということではありませんよ。もちろん義の神、善の神、因果応報あるでしょう。でもここでヨブが出会おうとしているのは、それらの神様を超えた誠の神です。はい、さあそこでね、あなたたちの言ってることは神にへつらうことだ。神様のことをものすごく素晴らしいように語っているけれど、それは逆に神の顔を立てているように思うけれど、何か変なね、偏り見るような、言葉悪いけど、何か神に対してエコひいきしているような言い方にしか聞こえない。皆さんこの辺もね、詳しく考えてみたら深い語りかけですよね、ヨブの答えは。こういうことを聞くとヨブに心がえぐられるような気がしますね。あなた方は本当に神にへつらっているのではないか、それは結局神を侮ることですよ。さあ、まあそういうことをですね、ヨブは友人に対して語りながら、結局最終的に12節のところでこう言うんです。あなたたちの主張は灰の格言、弁護は土くれの盾にすぎない。もうあなたたちの言う言葉は灰の格言、全く実体のない虚しい言葉だ。そして土くれの盾、もう見せかけだけの、すぐに壊れてしまうような中身のないものだ。だからもう改めて言います、黙ってくれ。さあ皆さん、今日の一番の中心のテーマはこの後です。さあ友人たちに対して、あなたたちの言っていることはもう知っている、私の方がよく知っている、あなたたちの言い方はこれはまるでね、偽りの医者のようだ、だからどうかもう黙っといてくれ、もう何も言わなくていい、そして私の本当に言わんとしていることに耳を傾けてほしい。さあそういったヨブはその後です、いよいよ自分自身の心の内にある激しい思いを吐露します、ね、はい、それが皆さん14節からの言葉で、私はね、この13章ではこの14節からの言葉がね、一つ真骨頂だと思う。はい、皆さん14節、たとえこの身を自分の歯にかけ、魂を自分の手に置くことになってもよい。皆さん表現がね、私文ですから、私的表現なので、これどういう意味なのかなと思うかもしれませんね。結局ね、この身を自分の歯にかけるとかね、魂を自分の手に置くというこの言葉は、おそらく当時あったね、格言的な表現だろうと思われるんだけど、要するに命を危険にさらすとか、命をかけるという意味です。つまりどういうことかというと、この身を自分の歯にかけるって言ってね、私の肉を歯の間に持つというのが原文なんですけど、まあ自分の肉をね、歯の間に持つってことは、歯で噛み砕いていくってことでしょ。魂を自分の手の上に置くってことは、自分の手で魂を処置するということでしょ。これはどういうことかといえば、簡単に言えばね、私は命がけなんだ、どうか友人たちを黙ってくれ、私は今命がけだ、私は今真剣なんだ、命をかけていくんだ。そしてその命を懸けているというこの行為は、命の危険に出会うようなことなんだ、それぐらい私は今真剣なんだと、まず呼ばれるんです。だから次、そうだ、神は私を殺されるかもしれない、
これ皆さんちょっとね誤解があったけど、ね、神がノブを殺すという意味ではありませんよ。つまりこんなことを言えば、こんなことをすれば、あなた方が今まで思っている考えでは神を冒涜し神に殺されるようなことなのかもしれない。こんなことをすることは本来的にしてはならないような、あるいは神様にね対してこういうことを語るのは超えてはいけない一線を超えるようなことなのかもしれない、まあ、いわゆる既存の普通の概念から見たら誰もその場所に足を踏み入れないような、今ヨブはでもそのことをしようとしている。だから命がけなんだと言って、それでかつそこに足を踏み出すとね死ぬかもしれない。いいですか。でもヨブは言うんです。そうだ、神に殺されるかもしれない、その世界に入ることは、ね、その世界に入ることは今までの考えをはるかに超えた、超えるべきではない一線を超えた領域に立ち入ることだから、それは死を伴う、命の危険を伴うようなことなのかもしれない。でもヨブは言ってる、ただ待ってはいられない、このままではいけないんだと言ってるんですね。ただ待ってはいられないと訳されているこの言葉は、実は訳には諸説ありまして、古い訳本にはね、ここはねどう書いてあるかというと、神は私を殺されるかもしれないけれども私は彼を、神を信頼すると訳している本があるんです。聖書ね、文語訳の訳はそう訳しているんです。ただこれは非常に美しいヨブの信仰告白として、長年言われてきたんだけれども、近年の研究ではね、どうもこれは訳としてはね、こう訳すのは難しいと言われています。だから口語訳聖書になると、ここは私は絶望だと訳しています。あの、神に信頼するではなくて絶望だという嘆きになっています。でもそちらの方が原文におそらく忠実だろうと思います。つまりここは何を言ってるかというと、神に殺されるかもしれない、そうだ私にはそういう意味ではね希望がないのだ。さあ皆さん、これから分かるかな。誰も踏み込んだことのない世界にヨブは入ります。入ろうとしています。そこは死の覚悟が必要な領域です。命の危険にさらされるような領域です。そこに入り込むことは死を意味するようなことかもしれません。でもヨブはじっとしていられない、それでもその世界に入ろうと思う。さあそこで入った時に、そこに本当に全ての問題が解かれていくような希望があるのかといえば、ヨブは言うんです、何の確信もない。そこに踏み込んだからといって自分の問題が解決するという確証はない。そこに踏み込んだからといって本当に新しい真実の神に出会えるかどうかもわからない。もしかしたら逆にそこに踏み込めば私の命は終わるかもしれない。その意味ではそこに入り込むことは今の私にとっては絶望的な状況かもしれない。でも皆さん、これは決して一般に言われるやけくそではありませんよ。私は今までのね、今までの神様のいる世界から本当に神様のいらっしゃる世界に入りたい。そこに入ることが命の危険があるとしてもいい。そこに入ることで例えば何もそこでは解決ができない、ただ絶望が広がっているような領域だったとしてもそれでもいい。でも私はそこに入りたい。なぜか、そこに入ってこそ私の訴えを神の前に申し立てたいから。皆さんどうですか。私はこういうの聞くとね、魂が震える。すごいな。
あのね、地上で生きることはヨブにとっては全然未練がない。皆さんこれどう思いますか？地上で長らく生きることよりも死んで神のそばにいたい、神に近づくことがヨブにとっての願いなの。神に近づくことがたとえ絶望であっても、神に近づくことで何の解決がなくても、神に近づくことがたとえ死を招いたとしても、今知っている神様よりも本当の神様に一歩でも近づけるならば、私は地上で生きていなくてもいいとまで思ってる。わかる？わかります？皆さん、とにかくヨブは神に近づきたいんです。今まで誰も知らなかった本当の神様にほんのわずかでもいいから出会いたい。その結果死んでもいい。それに出会わなくて偽りの、ね、薬を塗って役に立たない医師の処方箋で悔い改めて、ちょっと症状が解消して長生きできても意味はない。ヨブにとって一番意味があるのはどうやって真実の神に近づくかです。だからこの覚悟を持って、私の道を神の前に申し立てようと告白したの。皆さんここからがね大切な。そう真に告白できた時に、ヨブの心の中に今まで感じたことのない思いがふっと湧いてきたんです。これは踏み込まなければ出てこないんです。踏み込んでみた時にヨブの心の中にね、忽然とまるで光が差すようにね、一つの思いがやってきたんです。何の思いか、こんな私こそ神は救ってくれなきゃいけないじゃないか。命も捨てて誰も入ったことない領域に神のもとに近づきたいと言って一歩踏み出した私をこそ神は救ってくれるんではないか。こういうものこそ神に救われるべきではないのかというですね、これ皆さん、ヨブはそういう決意を告白しなければ得ることのできない思いです。皆さんこう分かりますか？人は時にね、やってみなければね感じられない世界ってあるでしょう、ね、いくら説明されても分からない。いざ自分が踏み出した時に心で思う世界、今までと違ったね世界を見るっていう経験、皆さんあるでしょう。全く違った地平が開かれていくんです。ヨブはね、これほどまでの思いを神の前に抱きながら一歩踏み込んだ時にね、あ、この私こそ神は救ってくださるべきではないかという魂の中から突き上がる声をね聞いたんですよ。すごいな。そしてこう言ってるの。神を無視する者なら見舞いに出るはずはないではないか。なぜ私が今この死の淵を越えてでも、いいですか、絶望の闇の中にあったとしても、いやこの絶望が解消されないと分かっていたとしても、その一線を越えようとするのか。それは神を絶対的に信じてる。神を疑っていたらこういう行動を取れない。神に対する絶対的な信頼があるから、この領域をね一歩踏み越えて、そこに広がる世界がまだ見ぬ世界であるとして、でもそれは決して希望的なものでなかったとしても、神に近づいているという事実だけを思え、その領域に自分は踏み込みたい。なぜ踏み込むのかといえば、神を信頼しているからです。皆さん、ここの逆説的なヨブの告白がお分かりになりますでしょうか。そして次がすごいね、18節。そんな光をね、ヨブは感じた時にこう言ったの。見よ、私は訴えを述べる。私は知っている。
私が正しいのだ。この死を越えて一歩を踏み出す先に何があるかわからない、そこは絶望かもしれない。でも私は神の前にその道を申し立てる以外に生きる術がないと言って踏み込んでみたとき、こんな私をこそ神は救ってくれるはずだという声を聞きね、そして私がこうしているのはあなたを本当に信頼しているからなんですという告白をなしたときに、ヨブはこの中で思った。ああ私は正しいんだ、この生き方こそが正しいのだ。皆さん、この箇所はね、あんまり解説してる仲介法は私は見受けないんですよね。見受けない。でもね、ここはね、皆さんどう？分かります？この感覚を分かっていただく。もう言葉で説明したと言われても、私も分からないの。でも私はね、これね、読むのね、この気持ちがよく分かる。私もこうしたい。神に近づくこと、本当に未だ知らない神に出会うこと、皆さん神と顔を見合わせるとき、旧約聖書ではそれは生きてはいけないってありますよ、うん、そうです、真実の神に出会ったら生きていけないかもしれない。でも私は告白として思う、いや真実の神に出会うんだったら死んでもいい。なぜか死んで真実の神の中に私は生きるはずです、うん、ヨブはそれを言っている。私はそうなりますよ。もう全然違う領域にね、ヨブは立ち至ろうとしているということを友人との会話の中で皆さんにも話しておりましたけど、いよいよもって3人の友人の話が一段落したこの13章でね、ヨブはまさに前人未到のね、聖なる領域に立ち至って、そこでしか見ることのできない光を見ています。もうこれは友人たちにおそらくこの後全く理解できません。世界が違う。でも皆さん、ヨブがこういう世界を掴んだのは苦難のゆえです。友人たちから責められたがためです。その意味ではね、友人たちが3人の友人たちがヨブに語りかけた全てのことがあって、ヨブはこの世界へと導かれていったんですよ、ね、一人ではとても入ることができない。皆さんどうかな、わかりますか。わかるようなわからないよ、いいんです皆さん、とにかくね、今日は思ってます、わかるようなわからない、しかしなんかすごいことを言ってるんだなということがわかれば皆さんわかってくる。今日お祈りにもありましたけどね、つくづくあの呼ぶ気これね、やるたびに思う、難しいよ、本当に難しい。私も思います、皆さんこれ大丈夫？これから高座病になるよ。いや本当に。でもね、あのね、今はね、分かったところもあれば分からないところもあるなって思いがあっていいと思ったので、これもしね、2年後3年後聞いたらね、はっと思う。私はあるんですよね、あのね。10年間分からなかったことが10年後にふっと分かったこと、神様時があってね、その時は封印してるんだと。でもね、10年後に分かった時の喜び、そうかそうか、分からないですよ。いやもう本当に皆さん、聖書っていうのはね、どんなに深いか分からない、
まあ、表面的な知識はいくらでもあっていいけどね、うん、本当は聖書は深くて深くてもうわからないです、うん、そんな世界がもう宝のようにあります、うん、聖書が一言わかったら人生変わります、うん、聖書が一言わかったら皆さんの命はよみがえります、うん、ナポレオンはね晩年最晩年島流しになったセントヘレナ島に、うん、栄光の皇帝にまでなった彼がね全てを追われて全てを失って最後セントヘレナ島に流された時初めて聖書を読んだ。その時彼はこの書物を読んでこう言ったんです。これは本ではない、生き物だ。これはやっぱりすごい人です。聖書は生き物だ。そして彼はこう言うんです。私はヨーロッパ中を征服した。でも最後に残ったものはこのセントヘレナ島で最後の命の灯火をね灯しているこの時間であるけれども、なんとナザレのイエスはガリラやこの周りを回っただけで今や世界を征服している。いいですか皆さん。ナポレオンはあの陶器アルプス越えをしたんですよ、ね、前人未到のね連戦連勝ですよ。でも最後に残ったのはセントヘレナ島という孤島で死んでいく運命です。イエス様はたった3年にも満たない教えを述べ伝えた福音伝道30歳から33歳までのたった3年にもならないようなその期間を田舎のガリラヤ湖の周りを回っただけなのにイエス様の教えは世界を征服したとナポレオンは言いました。その通りです。今も福音書の言葉を誰も超えられないんです、うん、これはお釈迦様もそうです、孔子様もそうです、ね、我々はそれらの言葉の一つを本当に理解しているだろう、うん、先日も静谷学校に行ってね論語を読みましたけど一つの論語の文章を先生が1時間かけてお話ししてくださいました、うん、なんと深いことかと思います。孔子はこんなことを2400年も500年も前に語っていたのか。いや私たちの心はね膨大なね宇宙的な広さを持ってるけれどね、その中にどれだけのものが詰まってるかと思う。皆さんまだ空っぽですから皆さんの心の中はね神の言葉を入れるに十分そのスペースがございます大丈夫でございますその中でヨブ記はそういう深みを持った書だなって改めて思う。皆さん今度14章よ大丈夫、あの小座部屋もの薬を飲んで14章またすごい。ヨブはよくもよくもこんな世界に入ったな。もう私も本当ヨブに感謝しております。皆さんね、あの呼ぶ気をね、あの聖書取り上げるようになって、私毎月ね呼ぶ気をするたびに、私もね、もう心の中がね、まるでね、あの呼ぶをね、あの追いかけてるようなそんな思いでね、もう霊界に行ったら呼ぶに会いたい。呼ぶ呼ぶどこいるの？こういう世界に掴んだらもう本当にね、神様、本当の意味でのね、まことの神様っていう世界で。命も生も死も全てを超えた彼岸に神の栄光の光を見ますね。そのためには絶望と神への信頼というこの逆説的な2つの相反する真理の狭間に私たちは立たなければいけません。死なんとする者は生き、生きんとする者は死なんとイエス様がおっしゃったのこのことですね。死のうとするとき神に出会い、その領域に踏み出して死んでもいいと思ったときに救われねばならないことに気づく、いや救ってくださることを確信する。ヨブはなんとね深い世界に入ったのかなと私の個人的な思いですけど、ヨブはイエス様の語られる福音のねある種の真髄をもうここで掴んだ。霊界にいたらヨブはイエス様の第一でした。分かんない。でもねヨブは本当にそういう世界を知ってます。 皆さんもどうかこの呼ぶ気を学びながらね、この呼ぶのような信仰、呼ぶのような神を見つめる目、ね、そして呼ぶとともにね、一つ一つ、はい、神様の領域へとね、足を踏みとどめることができる、踏み出ることができる、ね、その恵みを、ね、感じてほしいなと思います。2016年も頑張りましょう、呼ぶ気、ね、いつ終わるんですか、まあ、もう3年4年はかかるでしょうからね、どうぞ健康には留意されてしっかりと呼ぶ気を学んでいただきたい。でも考えてみたら本当月1回でよかったね、これ買収したら大変、ね、買収したら本当にあの高山病だね。あの富士山も皆さん高山病にならないためにはゆっくり登ることです、あの早く登ったらなっちゃうんですよ、ね、だから呼ぶ木というこの富士山はね、呼ぶ山という山があるんでゆっくり登る、まあ、今だいたい5合目ぐらいかな。はい、それじゃあ最後賛美しましょう。じゃあ534番ね、賛美したいと思います。いいですか。はい、じゃあ534番を賛美しましょう。 それでは清算式をねしていきたいと思います。